始めていきます。愛する天皇お父様、この8月の第3週、また私たち一人一人をこの暑い中、ここに集めていただきありがとうございます。本当に驚くばかりの恵みなり、私たち本当にここに集っていることが本当にいかに驚くばかりの神様の一方的な恵みであるかということを、また今日このまた賛美を通して教えていただき、またこの賛美の中にあなた様が住まわれていることを心より感謝いたします。そしてこれから御言葉を取り継ぎますが、どうぞその中にも神様が共にいて、お一人一人のうちに語りかけてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所はルツ記の第4章第4章の1節から22節を見ていきたいと思います。はい、私のページでは475ページ。ルツ記4章の1節から22節。はい、ではお読みします。一方、ボアズは門のところへ登っていって、そこに座った。すると、ちょうどボアズが言った、あの買い戻しのある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。どうぞこちらに来て、ここにお座りください。彼はそこに来て座った。ボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。ボアズはその買い戻しの権利のある親類に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前でそれを買ってくださいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してくださいけれども、もしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。彼は言った。私が買い戻しましょう。ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に存続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女、ルツも引き受けなければなりません。すると、その買い戻しの権利のある親類は言った。私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから。私に代わってあなたが買い戻してください。私は買い戻すことができません。昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける認証の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。ボアズは長老たちとすべてのために言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのものすべて、キルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの証人です。また死んだ人の名を相続地に存続させるために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツも買って私の妻としました。死んだ人の名をその身内の者たちの間から、またその町から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。またあなたがエフラテで力を働きをし、ベツレヘムでなお打ち立てますように。どうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のようにあなたの家がなりますように。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主が褒めたたれますように。主は今日あなたに買い戻しのある、権利のあるものが途絶えないようにされました。その、この女がイスラエルで打ち立てられますようにその子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取って胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父であるエッサイの父となった。 これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを産み、ヘツロンはラムを産み、ラムはアミナダブを産み、アミナダブはナフションを産み、ナフションはサルマを産み、サルマはボアズを産み、ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。はい、ここから人知を超えた神のご計画ということで一緒に考えていきたいと思いますが、この私たちが物事を進めていく中でいろいろと計画を立てていくと思いますが、この仕事のやり方などではこの計画に対して逆算して仕事を進めていくということもあるかと思いますが、しかしこの人の考えと神が考えておられる方法は全く違うということを知らないといけないと思います。この神は人を逆算して歩む工程を作らないと。この神の計算は私たち人間が知る由もないのです。人から見ると神のご計画は未知のものであり、誰一人としてその答えがわからない。このルツ記最後の4章にてこの人知を超えた神の計画を見ることができます。でこのルツ記今日がいよいよ最終回となりますが、この好きなドラマが最終回を迎えると寂しくなり、これが現代風に言えば何々ロスというふうな言葉になる、ルツ記ロスになってしまいましたが、今日本日20回目をもってルツ記の学びが終わります。この4章はたった、この章はたった4章しかないのに直接神からの語りかけはないのですが、この神の深い摂理、憐れみ、導き、そしてこの介入を見ることができました。この4章の一節を見ると、一方ボアズは門のところへ登っていき、そこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しのある権利の親類が通りかかった。ボアズは彼に言った、こちらに来てここにお座りください。彼はそこに来て座ったと。門のところにボアズは座った。これは腰を下ろしたということになります。この腰を据えるとは、一つ目は重心を低くすることとして安定した体勢を保つ、二つ目は落ち着いてことに当たる、腰を落ち着ける、三つ目はある場所に落ち着く、腰を落ち着けるという意味でありますが、ボアズはこれから大事な買い戻しの話があったので腰を押し付ける必要があって座ったのです。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかったとありますが、このなかなか生きていてあの人に会いたいと思った時にそう、簡単に会うことはないと思いますが、ちょうどその人が通りかかった。このちょうどということはボアズが座るのを見越して通ることもないかと思いますが、ここにまた神様の介入を見ることができますが、時を準備しておられたと。で2節を見るとボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいと言ったので彼らも座った。相手の話をできるだけ真剣に聞きたいと思った時に、座っている人に対して立ったままではなくてしゃがんでみようということもあるかと思いますが、自分だけが立っている状態では上から目線のように感じるものかもしれません。このため座っている相手に対してできるだけ近くに寄り添いたいという思いがあるのだと思います。この町の住人の長老を招いたのは法的に重要な決定を下すためには10人という人数が必要だったのです。このようにボアズはこの件を自分の都合がいいように小細工したり隠れてことを行うようなことはせず、誰の目にも公明正大に行いました。私たちが取るべき道として最も安全なのは正攻法で進めることだと思います。この今国会ではこの洋上風力発電をめぎり、その国会議員が風力発電会社からおよそ3000万円のお金を受け取ったということで揉めてますが、このボアズは神の御心を信じお金で買い戻す権利のある人に買収を持ちかけたのではなかったのです。もしその人が全てを買い戻すなら それは神の御心だと思ったことだと思いますが、3節からその、読んでいきますと、ボアズはその買い戻しの権利のある神流に行った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと長老たちの前でそれを買ってくださいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。彼は言った。私が、買いましょう。人生にはこの3つの坂があると言いますが、上り坂、下り坂、まさか。そのまさかやの一言だったと思います。私が買い戻しましょう、買い戻しましょうと言ったのは。でもボアズは立法に通じていました。ご一緒に民数記を見てみたいと思いますが、民数記の27章民数記27章の8節から11節、旧約聖書の291ページです。はい、お読みします。あなたはイスラエルの子らに語れ、人が死にその人に息子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡さなければならない。もし娘もいないときは、その相続地を彼の兄弟たちに与えよう。もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えよう。もしその父に兄弟がいないときには、その相続地を彼の子族の中で一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせよう。これは主がモーセに命じられた通り、イスラエルの子らにとって裁きの掟となるとありますが、この今度は別で、新命記の25章、はい、私の聖書は358ページです。この民数記のすぐ後ですね、新命記の25章の5節から10節をお読みします。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、仮に息子がいない場合、死んだ者の妻は家族の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。もし彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消し忘れないようにしなければならない。しかしもしその人が自分の兄弟の妻を妻としたくないなら、その兄弟の妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとはしません。町の長老たちは彼を呼び寄せて話さなければならない。もし彼が私は彼女を妻としたくないと言い張るなら、彼の兄弟の妻は長老たちの前で彼に近寄り、その足から履物を脱がせ、その顔に椿をして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で履物から脱がされた者の家と呼ばれる、というふうにあります。このルツ記に戻っていただいて、5節、ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に存続させるためには、死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりませんとあります。するとその買い戻しの権利のある親類は言った。私にはその土地を自分のために買い戻すことはできませんと。この自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから、私に代わってあなたが買い戻してください。私は買い戻すことができませんからとありますが、 この4章ではこの買い戻しという言葉が、同じような言葉で15回も使われています。このルツキ4章の中で見ると1章に買い戻しの言葉は一つも出てきませんが、2章では20節の1回のみ、3章では9節12節で2回と、あと13節であるだけです。この4章の中になるとこの言葉が初めは隠されており、徐々に姿を現して次第に展開されて、最終章では大きな高まりを見せる一つのテーマを持った三重奏楽のようになっていて、そのテーマは私をあがなう方。ご一緒にすみません、また、旧約聖書ヨブ記、ヨブ記の19章、ヨブ記19章の25節。はい、私のページ、本では聖書では900ページです。ヨブ記の19章25節。私は知っている。私をあがなうことは生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること。で、またご一緒に、イザヤ書44章。イザヤ書の44章の6から7ページですが、1240ページ。イザヤ書44章の6から7節を読みします。イスラエルの王である主はこれをあがなう方、万軍の主はこう言われる。私は初めであり、私は終わりである。私のほかに神はいない。私が永遠の民を起こした時から誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよ。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよとありますが、これは聖書全体を貫く大きなテーマで、私をあがなう方というふうなのがこの中に隠されているのです。でルツ記の方に戻っていただいて、もう一回五節六節を見ると、ボアズは言った。あなたが、ナオミの手からその畑を買い取るときには、死んだ人の名を相続地に存続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりません。するとその買い戻しの親類は言った。私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから、私に代わってあなたが買い戻してください。私は買い戻すことができませんと。この買い戻しの一番権利のある人はこの買い戻しを拒否しました。なぜでしょうか。それは、自分自身の相続地を損なうことになると思ったからです。このルツを引き受けることによって自分自身の相続地を持っていかれると思ったのだと思います。そして彼にはルツがモアブ人であるという偏見があったと思います。このような経済的な損得感情や偏見で、人はどれだけ多くのこの祝福を損なっているかというのを考えたときに、このイエス様は受けるよりも与える方が幸いであると言われました。この与えることこそ祝福の源であるのです。それは誰に対してでもです。私の中でも顔の色で人を偏見で見てしまうことが稀にありますが、この近年ではこの外国からの従事者が増え、コンビニでも多くの外国の方々が働いておられます。街中ではこの自転車に乗っている外国の方をまた多く見かけると思いますが、この偏見を持つことはダメなことだと分かっていても、この買い戻しの一番権利のある男はルツを民族的偏見を持って見ていました。しかしボアズが見た目は違っていました。民族的偏見をこの超えていたのです。ご一緒に新約聖書ガラテヤ人への手紙3章 ガラテヤ人への手紙3章の28節、ページ数でいうと379ページです。お読みします。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。この、ルツキに戻って7節から10節を見ると、この昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す、習慣があった。それでこの買い戻しの権利のある親類はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。ボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのものすべて、キルヨンとマフロンのすべてを買い取ったことの証人です。また死んだ人の名を相続地に存続させるために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ人の名をその身内の者たちから、またその町の門から、その町の門から耐えさせないためです。今日あなた方は証人ですと。ボアズはこの自分の結婚の動機を大胆に、長老たちの前で明かしたのです。彼が、この結婚に踏み切ったのは神からの祝福を、信じたからなのです。この現実のものとして信じる、この信仰を私たちも見習っていくべきであると思います。で、ルツ記の、4章の11からお読みしますが、門にいたすべての民と長老たちは、私たちは商人です。どうか主があなたの家に嫁ぐ人を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように。またあなたがエフラテで力ある働きをし、ベスレヘムで名を打ち立てますようにと。このイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人の、2人にのようにされるようにとは、この十二部族の母として、特別な存在だと、ラケルとでは考えられていたと思います。この、ラケルとレア以外に女奴隷から12人の息子が生まれ、イスラエル部族が生まれましたが、これはラケルとレアのように子孫が祝福を受けますようにという、祈りなのです。このエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。このエフラテはベツレヘムの旧名で、とある説と後にベツレヘムに九州合併された地域を指すという説があるようですが、そして十二節を見ると、どうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のようにあなたの家がなりますように。このボアーズの先祖はペレツなのです。このタマルという女とヤコブの十二人の息子の一人ユダの間に生まれてきて、ユダはこのカナン人を妻としてめとり、その妻から三人の息子が生まれましたが、その息子にタマルという妻を迎えたのです。長男が死んで、そこで次男のオナンがタマルと結婚をさせられましたが、このまだ立法は与えられていませんでしたけれども、兄弟の名を残さなければいけないという習慣がすでにあったようです。この記事は創世記の38章に詳しく書かれていますけれども、このオナンはタマルとの間に子を持つことを嫌がり、この精子を地上に流していたため神に打たれて死んでしまいました。そしてシェラという三男がいましたが、シェラも殺されるのではないかと思い、ユダはタマルに家霊を与えなかったのです。これは神の御心にそぐわないことでした。それでタマルはどうしたかというと、娼婦の姿に変装して通りかかったユダが誘惑に乗るようにヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナの道にあるエナイムの入り口に座って待ったのです。それはこの三男が成人したのに自分がその妻にされなかった、されなかったということが分かったためであると。それで彼と関係を持ち、ユダは後でタマルが妊娠したのを知って、あの女を引き出して火で焼けと言いましたが、 タマルがあの時の娼婦であると知ったとき、自分の過ちを認めました。自分が息子シェラをタマルに与えなかったためにこのようなことになったのだと知ったのです。そこで生まれてきた子供がこのペレツなのです。そうした人間の罪がドロドロと錯綜するような中で生まれてきたのです。しかし神様はそんなペレツをも祝福されました。ご一緒にマタイの福音書一章マタイの福音書の一章の一節から六節と十六から十七をお読みしますが、マタイの福音書一章の一節、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。16、17、ヤコブがマリアの夫ヨゼフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となったとありますが、このようにこのペレツはボアズまたルツも救い主のこの系図の中に埋め込まれているのです。この神のなさることは私たちには分かりません。どんな状況で生まれてきたかも、人それぞれだと思いますが、この系図を見ると一直線でイエス様までたどり着いていないことが分かると思います。いろいろな悩みや問題がある人たちを神は用いておられるということです。この系図を見ると私たちも励まされるものなのです。この神の救いとご計画がどんなに大きなものであるかと。図式を見て4章の13節、ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。で18節から22節を見ていきますが、これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを産み、ヘツロンはラムを産み、ラムはアミナダブを産み、アミナダブはナフションを産み、ナフションはサルマを産み、サルマはブアーズを産み、ブアーズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。これは、このペレツからダビデが生まれたことをこの中に示していますが、この中でボアズが、ルツと結婚するということで、ダビデの、祖父にあたるオベデが生まれ、そのオベデから、ダビデが生まれ、そのダビデの子孫から救い主イエス・キリストが生まれてくるのです。どうしてこのようなことが、起こるのか。それは神はすべてを支配しておられ、このご自身の計画に従ってすべてのことを導いておられるということです。それは皆さんお一人一人も例外ではないのです。私たちは本当に小さなものに過ぎませんが、神はこのような小さなものをもご自身の救いの中にしっかりと組み込んでいてくださり、偉大な御業を行っておられるのです。ルツはモアブの女に過ぎませんでしたが、彼女を通して主は救いの御業を成し遂げられました。まさにそれは主の計らいなのです。私たちは本当に小さなものに過ぎませんが、神はこのようなものにも驚くような計画を持っていてくださるということを信じて、すべてのことをつぶやかず疑わずに行うものでありたいと願わされます。その時に神がこんな私たちを通しても偉大な御業を行ってくださるのですということで、この書は買い戻してくださるがおられる、それは誠の神以外はないということをこの箇所で見ることができますが、そしてこのルツ記は旧約にとどまらず 新約聖書にまで駆け足となっている書物であることが分かります。私たちは神によって買い戻され、そして私たちは次世代へ次の救いの神を伝えていく駆け足となっていくものでありたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日はこのある月の最後の4章を、教えていただきました。ありがとうございます。この中で本当にルツがボアズによって買い戻され、その中から本当にまたイエス様に至るまでのこの救いの系図がこの中に組み込まれているということを知り、本当に神のなさることは本当に私たちには分かりませんが、本当に神の計画の中で一人一人が歩んでいくときに本当に神の偉大な御業が起こされるということを知り、ありがとうございます。本当にこのルツ記最後になりましたが、最後になって本当に買い戻しという言葉が出てきましたが、本当にその中で私たちもこの罪あるものがあなたのが十字架によって私たち人々を買い戻してくださったということを知り、これで感謝をいたします。そしてどうぞこの買い戻し、それが本当に次の世代、本当にこのオバーズから通してダビデ王が生まれ、そこにイエス・キリストが生まれるというのはルツもボアズも知る由ではありませんでしたが、本当に神のなさることは私たちには分かりません。本当に私たちの人生、そのまた次につながる世代、どういうことが起こるか分かりませんが、どうぞそのまた神様の救いの系図に、そのこれからの子孫もどうぞ組み込まれていくことができますように望んでください。そして今ここに座っている私たちがどうぞそれを強められ、本当に買い戻されたということが本当に証しをしていくものとならさせてくださいますようにお願いいたします。今日またこのようにして時が持てたことを感謝し、尊きイエスキリストの御名によってお願いします。では驚く